ガザ、ジェノサイドのためのドーレススペシャリス、メンズ、レアの照明。イスラエルの最も熱心な擁護者でさえ、ガザでのその行動が1948年のジェノサイド条約に基づく、ジェノサイド行為の基準、アクトゥスリスマイナスを満たしていることを否定しなくなりました。家族全体が抹殺され、生命に不可欠なインフラが意図的に破壊され、200万人以上の人々から基本的な必需品が体系的に奪われています。残る問題ジェノサイドを単なる大量虐殺から分けるものからは、意図に関するものです。イスラエルはこれらの行為を、ガザのパレスチナ人を、そのようなものとして、全体的、または、部分的に破壊する意図を持っていったのか？ジェノサイド条約は、この意図、ドーレススペシャリスを、どのように証明するかを定義していません。しかし、国際的な判例法はそれを定義しています。ニュルンベルク裁判から、ルワンダ国際刑事裁判所、エクトレ、そして、国際司法裁判所、ICJ の画期的な判決において、裁判所は一貫して、意図は推定できると認めてきました。基準には、以下が含まれます。行為自体の体系的な性質。政府高官による公的、または私的な声明。イデオロギー、プロパガンダ、または扇動の防止の失敗を通じた裏付け。このエッセイは、これらの、同じ基準を適用します。イスラエルのガザでの行動が、破壊の規模だけでなく、途切れのないイデオロギー的な系譜を通じて、ジェノサイドの法的定義を満たしていることを示します。初期のシオニスト指導者から、現代の閣僚に至るまでの、一世紀にわたる、排除主義的なレトリック。これは、最近の逸脱ではなく、長年にわたる政治的プロジェクトの集大成です。イスラエルは、ジェノサイド条約の、第2条に列挙された5つの禁止行為のうち、少なくとも4つを満たしており、誠実なテレオロジカル解釈を通じて、おそらく5つすべてを満たしています。しかし、数十年にわたる処罰されない、扇動、優越主義イデオロギーの制度的正常化、そして2024年のクネセットの手紙によって、最も明確に例示される、殲滅政策の成文化が、意図を明確にしています。ジェノサイドの犯罪は、実行者がその目的を宣言することを、要求しませんが、この場合、彼らはそうしています。ジェノサイド条約、法的基準と5つの禁止行為。ジェノサイド条約の第2条によると、ジェノサイドとは以下を意味します。以下のいずれかの行為で、国民的、民族的、人種的、または宗教的グループを、そのようなものとして、全体的、または部分的に破壊する意図を持って行われたもの。1、グループのメンバーの殺害。2. グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を加えること。3. グループにその物理的破壊を全体的または部分的に引き起こすように計算された生活条件を意図的に課すこと。4. グループ内で出生を防止する措置を課すこと。5. グループの子供を別のグループに強制的に移送すること。イスラエルのガザでの行動は、5つの基準のうち4つを、明確に満たしており、テレオロジカルな解釈を通じて、おそらく5つ目を満たしています。ドーレススペシャリスの確立、法的洗礼と、証拠基準。国際法は、ジェノサイドの意図の複数の形態を認識しています。明示的、破壊の意図を公然と宣言する声明、または文書。推定、グループを標的にした体系的な行為から。裏付け、プロパガンダ、イデオロギー、または、扇動に対する無行動を通じて。洗礼には、以下が含まれます。アカエス、エクトレ、意図は、文脈と強調した行動から推定できる。クルスティッチ、エクティ、スレブレニツァ虐殺は、範囲が限定されていたにもかかわらず、ジェノサイドと分類された。ボスニア対セルビア、ICJ、国家は、扇動を防止し罰する義務があり、意図は繰り返される無行動から推定できる。イスラエルは、扇動を防止するだけでなく、それを制度化し報奨しています。歴史的規範に対する行動からのドーレススペシャリスの推定。ジェノサイドの意図、ドーレススペシャリスは、特に保護された民間人集団を 圧倒的に標的にする体系的な行為から推定できます。イスラエルのガザでの行動は、それ自体の条件でさえ、現代の戦争で見られたものをはるかに超えています。あらゆる領域、民間人の標的化、インフラの破壊、爆発物のトン数、包囲の期間マイナスで、イスラエルの行動は、歴史的に極端であり、法的に非難されるものです。民間人の意図的標的化。IDF 自身の内部評価によると、最近メディアにリークされた情報では、ガザで殺された者の 83% が民間人であり、ほぼ半数が子供でした。この数字は、その規模だけでなく、IDF 自身から来ているため非難されるべきです。戦闘年齢の男性を戦闘員と分類し、証拠なしにハマスとの関連を定期的に主張することで知られる軍事機構です。この民間人の死亡率は、アフガニスタン、イラク、シリアを含むすべての現代の紛争を上回り、そこで民間人の犠牲者の割合はかなり低かったです。意図的な標的化の最も統計的に反論できない指標の一つは、ジャーナリストの大量殺害です。2025年半ばまでに、2023年10月7日以降、ガザで250人以上のジャーナリストが殺されています。これは記録された歴史上のどの紛争、世界戦争や数十年にわたる反乱を含むよりも多いです。ガザでのジャーナリストの死亡率は年間130人を超え、ほとんどの戦争ではその数が一桁をわずかに超える程度です。統計的にはこれにより Z スコアが96を超えることになり、偶発的な事故は数学的にありえないものとなります。イスラエルがガザでの外国メディアの全面禁止と組み合わせると、これらの殺害が偶発的ではなく、体系的であることを強く示唆します。目撃者を黙らせる意図があります。民間インフラの前例のない破壊。今日のガザは、地球上で最も体系的に破壊された都市環境です。衛星画像と国連機関、人権団体、世界保健機関からの現地報告は、すべての民間ビルの 70% 以上引く住宅、アパート、病院、学校、モスク、農業地マイナスが破壊、または居住不能にされたことを確認しています。病院の標的化だけでも現代に類いを見ません。数十の主要施設が繰り返し攻撃され、アルシファ、アルクドス、ナセル、カマルアドワンなど、多くのものが完全に破壊されました。水の脱塩プラント、廃棄物処理、センター、ソーラーパネル、パンや救急車隊も体系的に標的にされています。ガザが重要な資源の輸入ができない状況で封鎖されている文脈では、この破壊は単に戦術的ではなく、民を全体的、または部分的に破壊するように計算された生活条件の意図的な瑕疵を構成します。国際的な監視者、国連、WHO、IPC、WFP はすべて、飢饉が戦争の武器として使用されていると明確に述べ、国際人道法の明白な違反であり、ジェノサイド行為の特徴です。爆発物のトン数が、すべての歴史的先例を超える。2023年10月から2025年半ばまでに、イスラエルは、ガザに、約10万トンの爆発物を投下しました。これは、広島に投下された爆弾の力の約7倍です。そして、ロンドン、ドレスデン、東京の爆撃が数年にわたり、または全面戦争中に起こったのに対し、ガザの破壊はわずか18ヶ月で、ロンドンの3分の1未満の大きさの閉鎖された地域で起こりました。現代の歴史上、こんなに密集した人口中心地が低そしてそれほど封鎖された、この量の火力にさらされたことはありません。第二次世界大戦の火炎爆撃でさえ民間人に逃げる可能性がない単一の飛び地にこの規模の破壊が課されたことはありませんでした。現代及び古代の歴史における最長かつ最も完全な包囲。歴史を通じて包囲は通常生存のための最小限の生命線を含んでいました。ナチスのレニングラード包囲1941-44ではソビエト連邦がラドガ湖を越えて都市に援助を供給しました。スターリングラード1942-43では補給品と援軍がボルガ川を越えて火の下で移動しました。サラエボ 1992-96でも密輸トンネルと国連の空輸により困難ではあったものの、食料、医薬品、民間人の流れが可能でした。対照的にガザの包囲は完全です。2007年以来、イスラエルは全ての国境、領空、海へのアクセスを制御し、食料、燃料、医薬品、建設資材の輸入を拒否してきました。2023年10月以降、封鎖は完全な包囲にエスカレートしました。出入りなし、機能する、国境通過点なし、航空回廊なし、人道的な生命線なし。パンやソーラーパネル、テントキャンプさえも意図的に爆撃されています。2025年3月、イスラエル政府は食料と水を明示的に含むゼロ侵入の政策を再確認しました。ガザは現代の歴史で最も長い継続的な包囲、18年と古代または現代で記録された最も完全な包囲の記録を保持しています。これまで230万人の人口、その半分が子供たちが世界から閉ざされ、容赦なく爆撃され、この期間にわたって生活の基本的な必需品を奪われたことはありません。結論、生存の奇跡。法的にグループをそのようなものとして破壊する意図は、軍事キャンペーンの論理に明確に書かれているとき、声に出して言う必要はありません。しかし、ガザでは、そのベールさえも落ちました。行動はパターンに一致し、レトリックは目的を確認します。ガザにまだ生きている人がいるという事実は、イスラエルを免罪するものではなく、奇跡です。法的に、その奇跡は、法がすでに明確にしていることをそらすことはできません。これはジェノサイドであり、行動と意図によるものです。処罰されない、扇動の世紀、時系列順の引用。アカエス、ボスニア対、セルビア、およびその他の国際的なケースで認められているように、ジェノサイドの意図は、当局者の公的および私的な声明から、特に、それらの声明が非難されず、制度化され報奨された場合に推定できます。ジェノサイド条約によると、署名国はジェノサイドを犯さないだけでなく、直接的かつ公的なジェノサイドへの扇動を防止し、罰する義務があります。イスラエルは、その逆を行ってきました。ジェノサイドへの扇動は、イスラエルの政治的言説において日常的かつ、正常化されているだけでなく、高級閣僚、連立 MK、軍の将校、影響力のある、メディアパーソナリティによって公然と放送され、しばしば侵略的、または、排除主義的な言語を使用しています。これは、偶発的ではありません。大量絶滅の呼びかけが容認されるだけでなく、政治的進歩の資格として機能する、政治的機構を反映しています。以下の引用は、孤立した爆発ではなく、一貫したイデオロギー的に埋め込まれた、扇動のパターンを示しています。イスラエル政府はこれらの声明を罰する、または距離を置く努力をしていません。それどころか、引用された多くの個人は、閣僚ポストに昇進し、クネセットに再選され、または主要な防衛ポストに任命されています。この扇動を防止、または罰する、体系的な失敗は、条約の第3条、C の違反であり、単なる過失ではなく、ジェノサイドイデオロギーの制度的承認です。我々は、数カ国で雇用を確保することで、貧困な人口を国境を越えて移送しようと試み、我が国での雇用を一切拒否する。テオドール・ヘルツル、1895年6月12日、政治的シオニズムの創設者、日記の記述。アラブ人を追放し、その場所を取らなければならない、力を使わなければならない場合、我々には力がある。パレスチナ人の強制移送は、我々が持ったことのないものを与えてくれるかもしれない。ダビッド・ベングリオン、1937年10月5日、イスラエル初代首相、息子への手紙。両方の民族のための余地はない。一つの村、一つの部族も残すべきではない。アラブ人は去らなければならないが、戦争のような好機が必要だ。ヨセフ・ワイツ、1940年12月20日、ユダヤ国民基金の土地部門の責任者、書面報告。パレスチナの村々を一掃しなければならない。ダビッド・ベングリオン、1948年、イスラエル初代首相、ナクバ中の公開演説。 イスラエルは1949年12月17日にジェノサイド条約に署名し、1950年3月9日に批准しました。条約の第3条は、ジェノサイド自体だけでなく、ジェノサイドを犯すための直接的かつ公的な扇動も処罰可能な犯罪とします。1977年、イスラエルは刑法改正第39号を制定し、国際犯罪を国内法に統合しました。第144バイト条及び144C条は、人種差別及び暴力への扇動を犯罪化します。理論的には、ジェノサイドへの扇動は、この法的枠組みに該当します。ガザ地区全体の征服とすべての戦闘部隊及び、その支持者の殲滅。ガザは、ドレスデンになる必要がある。今すぐ、ガザを殲滅せよ。すべてのガザ人は破壊されなければならない。モシェ・フェイグリン、2014年8月、元クネセット議員及び極右指導者、公開計画及びインタビュー。ガザを平らにせよ。慈悲なく。今回は、慈悲の余地はない。ガザは平らにされ、彼らが殺した一人に対して千人殺せ。レビタル・ゴットリーブ、2023年10月7日、イスラエル・クネセット議員、リクード、X 投稿。今すぐナクバ。1948年のナクバを凌駕するナクバだ。ガザを瓦礫に変える。アリエル・カルナー、2023年10月8日、イスラエル・クネセット議員、リクード、X 投稿。ガザ地区に完全な包囲を命じた。電気も食料も燃料もない。すべて閉鎖されている。我々は人間の動物と戦っており、それに応じて行動している。すべての制約を解除した、すべてを排除する。ヨアブ・ガラント、2023年10月9日、イスラエル国防省、公開演説。ガザのすべての民間人に、直ちに立ち去るよう命じた。彼らが世界を去るまで一滴の水も、単一のバッテリーも受け取らない。電灯のスイッチは入らず、水道の蛇口も、燃料トラックもない。イスラエル・カッツ、2023年10月12日、イスラエルエネルギー省、X 投稿。そこにいるのは責任を持つ、全民族だ。民間人が知らない、関与していないというレトリックは全く本当ではない。ガザに無垢な人はいない。アイザック・ヘルツォグ、2023年10月13日、イスラエル大統領、記者会見。ガザに入るべき、唯一のものは、空軍からの数百トンの爆発物であり、人道的援助の1オンスもない。イタマール・ベングビル、2023年10月17日、イスラエル国家安全保障省、X 投稿。審判の火の武器の時だ。近隣を平らにするのではなく、ガザを押しつぶし平らにする。今すぐ、ガザを燃やせ、それ以下ではいけない。飢えと渇きがなければ、協力者を募集できない。タリー・ゴトリブ、2023年10月10日、イスラエル・クネセット議員、リクード、X 投稿。聖書に言う、アマレクがあなたに、何をしたかを覚えていなければならない。ガザを、無人の島に変える。ベンヤミン・ネタニヤフ、2023年10月28日、イスラエル首相、テレビ演説。ガザを、地球上から消し去れ。アマレクの記憶を消し去る必要がある。ガリット・ディステル・アトバリアン、2023年11月1日、元イスラエル・クネセット議員及び閣僚、リクード、X 投稿。我々は今、ガザのナクバを展開している。ガザに無垢な人はいない。アビ・ディヒター、2023年11月11日、イスラエル農業省及び元シンベト長官、テレビインタビュー。選択肢の一つは、ガザに原子爆弾を落とすことだ。私はそれを祈り、望む。ガザに無関係な民間人はいない。北ガザはこれまで以上に美しい。すべてを爆破するのは素晴らしい。アミチャイ・エリヤフ、2023年11月5日、イスラエル遺産省、ラジオインタビュー及び X 投稿。ストリップでの重度の薬病は我々を勝利に近づける。ガザは人間が存在できない場所になる。ギオラ・エランド、2023年11月19日、IDF 退役少将及び元国家、安全保障会議長、イエディオート・アラノスに掲載された論説。 私はガザの廃墟を個人的に誇りに思う。そして80年後でさえ、すべての赤ちゃんがその祖父母にユダヤ人が何をしたかを話すだろう。ガザ人にとって死よりも苦痛な方法を見つける必要がある。名誉欄、2023年12月12日、イスラエル社会的平等及び女性の進歩担当省クネセット及び会議での演説。ガザを地球上から消し去れ、ガザは燃やされなければならない。今我々すべてに共通の目標があるガザ地区を地球上から消し去ることだ。ニッシム・バトゥリ、2024年1月10日、クネセット副議長、リクード、ラジオインタビュー。2024年1月、国際司法裁判所、ICJ は、ジェノサイドへの扇動の防止と処罰を含む、法的拘束力のある、暫定措置を発行しました。中途半端な措置はない、ラファ、デール・アルバラ、ヌセーラと完全な殲滅。アマレクの記憶を、天の下から消し去るべし。200万人を飢えさせることは正当かつ道徳的かもしれない。ガザは完全に破壊される。彼らは第三国に大量に去る。一粒の小麦もガザに入らない。ベツァレル・スモトリッチ、2024年4月29日、イスラエル財務省、ミムーナイベントでの公開演説。今日、我々は風刺派に闇の疫病をもたらした。次は引く、ウイゴの疫病。イスラエルカッツ、2025年8月24日、イスラエル国防省、X 投稿。プロパガンダの枠組み、正常化された憎悪、洗脳、排除のイデオロギー。国際法では、ジェノサイドの意図、ドーレススペシャリスは、犯された行為の規模と、体系的な性質だけでなく、プロパガンダ、イデオロギー、扇動を防止、または処罰しないことなどの裏付け証拠からも、推定できます。この原則は、判例法で確立されています。アカエス判決、エクトレでは、大規模なヘイトスピーチの拡散が意図の証拠として、引用され、ボスニア対セルビア、ICJ では、知られた扇動に対する国家の繰り返される無行動が、ジェノサイドの意図の認定を支持するとされました。イスラエルでは、この裏付け証拠は、周辺的ではなく、中心的です。スローガン、アラブに死を、は、周辺的なレトリックではありません。それは広く容認され、公式に護衛された昭和であり、占領下の東エルサレムで行われるイスラエル警察によって許可及び保護されたエルサレムバタ行進で毎年繰り返されます。非難されるどころか、このような言論は公共の言説で正常化され、皇帝、サッカースタジアム、ナショナリストの集会で反響しています。さらに重要なことに、イスラエル国家機関内で機能するシオニズムのイデオロギー構造は優越主義的な前提に浸透しています。パレスチナ人は人工学的脅威、実存的敵、またはユダヤの主権に対する非人間的な障害であると。このイデオロギー枠組みは潜んでいるのではなく、公然と教えられ、強化され、武器化されています。著名なイスラエル当局者はパレスチナ人を人間の動物、アマレク、または駆除すべき昆虫と定期的に呼びます。これらは失言ではなく、体系的かつ承認されたジェノサイド暴力への扇動です。元シオニストやイスラエルの内部告発者による多数の証言は、幼少期から始まる洗脳を記述し、パレスチナ人は隣人や権利を持つ人々としてではなく、危険な侵略者として描かれています。元 IDF 兵士、教育者、元ナショナリストは、恐怖、権利、非人間化の文化の中で育てられ、IDF はユダヤ人を殲滅から守るために存在すると教えられ、パレスチナ人への同情は裏切りの形であると証言しています。ブレイキング・ザ・サイレンスなどの組織や、ジャーナリスト、元兵士は、軍事訓練がこれらの考えを強化し、パレスチナ人の命を犠牲にしても良いものとして枠組み、戦争犯罪を正当な戦術として扱うと、報告しています。神学的イメージ、アマレク、聖書の復讐、ウイゴの疫病の使用は、このイデオロギーを宗教的に承認された殲滅の物語にさらに埋め込みます。これらすべては国際判例法で確立されたジェノサイドの意図の裏付け証拠の基準を満たし、おそらく超えています。プロパガンダが偏在し、イデオロギーが制度化され、 扇動が罰せられず抑制されないとき、それはジェノサイドのイデオロギーインフラを形成します。すべての証拠基準を超えて、クネセットの手紙としての政策の直接的な承認。2024年12月31日のイスラエル外務防衛委員会のメンバーからの手紙は、ニュルンベルク裁判及び万税会議以来、どの国家によっても作成されたジェノサイドの意図を証明する最も明確で明白な政策文書であると言えます。以前のジェノサイドでは、検察官が暗号化された言語や間接的な計画から意図を推定する必要がありましたが、この手紙は曖昧さを残しません。IDF がエネルギー、食料、水のインフラを破壊し、致命的な包囲を課し、白旗を表示しないすべてのものを排除することを公然と要求しています。日付、2024年12月31日。宛先、国防省イスラエルカッツ。件名、ガザ地区の作戦計画。背景。我々、外務、防衛委員会のメンバーとして、これまでの深刻な結果と今後の見通しを鑑み、ガザ地区での戦闘の作戦計画を再検討する、よう要請するためにこの手紙を書いています。以下に詳細を述べます。ガザ地区での作戦活動は、2023年10月27日の地上作戦開始前にも、全国防省によって、外務、防衛委員会に提示され、その後現場で実施されてきましたが、政治的指導部によって定義された、戦争の目標、ハマスの統治及び、軍事能力の崩壊を達成することができません。これらの目標は、今日まで実現されていません。小さな領土であり、敵が、近代的な軍のツールや能力を持たないにも、かかわらずです。参謀総長が公に指摘したように、IDF は標的を絞った襲撃を通じて、活動しています。この種のゲリラ戦において、中心的な要素である、支配を欠く方法です。領土と住民の効果的な支配は、ストリップから敵の拠点を一掃し、決断と勝利を達成するための唯一の基盤であり、停滞や消耗戦ではなく、消耗する、主なが我がイスラエルである戦争ではありません。そのため、我々は何度も占領した近隣や路地に兵士を繰り返し送り込み、IDF のシニアリーダーシップが、ハマス大隊が解体され破壊されたと宣言し、敵から解放されたと述べた場所で、地で恐ろしくた絵が対代償を払っています。2024年10月6日から、ガザ地区北部、メファルシム地区の南で異なる作戦が始まり、住民の南への包囲と避難が含まれていました。我々は皆、これが求められる変化をもたらす、軍事行動の始まりとなることを望みましたが、この行動が適切に実行されていないようです。つまり、包囲と、人道的避難の後、IDF は、国際法及びすべての西側軍で慣例であるように、残っているものを敵として扱わず、密集した、建築地域に入ることで、我々の兵士の命を再び危険にさらしています。包囲と住民の避難後、IDF の指示は明確であるべきです。1、すべてのエネルギー源の遠隔からの破壊燃料、ソーラー設備、パイプライン、ケーブル、ジェネレーターなど。2、すべての食料源の破壊倉庫、水、水ポンプ、その他の関連手段。3、有効な包囲の期間中に白旗を持って現れないエリア内を移動する者の遠隔からの排除。これらの行動と残っている者に対する包囲の日々の後、IDF は敵の拠点の完全な一掃を実行するために徐々に入るべきです。これはストリップ北部で行われ、他のすべてのセクターでも同じ方法で実施されるべきです。包囲、住民を人道的エリアに避難させ、降伏、または敵の完全な排除まで効果的な包囲を行う。これはすべての軍が運営する方法であり、イスラエル国防軍もそうすべきです。外務、防衛委員会での繰り返しの質問と要請にも、かかわらず、IDF の代表者から、なぜ要求通りに活動していないのか、ハマスの敗北が戦闘の、作戦的終了状態として定義されている理由、将来の計画は何かを、満足のいく回答を得ていません。そのため、これらの質問への回答を提供し、IDF に適切な指示を発行するために即時の介入を要請します。決定を達成し、正当化なしに 我々の兵士の命を危険にさらすのをやめるためにです。写し、首相ベンヤミン・ネタニヤフ、外務防衛委員会議長 M.K. ユリ・エデルシュタイン、署名者アミト・ハレビ、リクード、 M.K. 外務防衛委員会、ニッシム・バトゥリ、リクード、クネセット副議長、外務防衛委員会、アリエル・カルナー、リクード、M.K. 外務防衛委員会、オシェル・シェカリム、宗教シオニズム、M.K. 外務防衛委員会、ツビ・スッコット、宗教シオニズム、M.K. 外務防衛委員会、オハド・タル、宗教シオニズム、M.K. 外務防衛委員会、リモール・ソン・ハルメレフ、ユダヤの力、M.K. 外務防衛委員会、アブラハム・ベツァレル、ユダヤの力、M.K. 外務防衛委員会。これらの指示は単に戦術的ではなく、民間人集団の意図的な殲滅の青写真を構成し、そのようなものとして国際刑事法の既存の基準でジェノサイドの意図を証明する法的識位置を超えています。著者は低レベルのアクターや周辺の過激派ではなく、国家安全保障政策の立案で役割を果たす選出された立法者です。彼らの要求は比喩的ではなく、国家戦略として明確に枠組みされた人口の根絶の具体的かつ逐次的な方法を概説しています。ナチスの役人がしばしばジェノサイド計画を婉曲表現、最終解決で隠したのに対し、この手紙は明確に語ります。それは意図、方法、正当化を文書でイスラエル政府の公式な承認のもとに概説します。歴史上どの法廷もこれより明確な証拠を要求していません。このような文書の存在は、最もらしい否認の可能性を消滅させます。それは、さもなければ、ジェノサイドの状況証拠とみなされるものを、政策レベルの計画、実行、殲滅行為のイデオロギー的正当化の直接証拠に変えます。国際法の下で、この手紙は明白な証拠、ドーレススペシャリスの明示的な告白として扱われるべきであり、最高レベルの政府によって承認されています。結論、合理的な疑いを超えた意図の証明から観察だけでなく行動する義務。1948年の条約に基づくジェノサイドの犯罪は禁止された行為、アクトゥスリスト、保護されたグループを全体的または部分的に破壊する意図、ドーレススペシャリスの両方を必要とします。この分析が示したように、イスラエルのガザでの行動は5つの禁止行為のカテゴリーすべてを満たし、パレスチナ人をそのようなものとして破壊する、その意図は作戦の規模と標的化から推定できるだけでなく、そのレトリックで明示的、その精度で体系的、その政策で成分化されています。証拠法的、統計的、軍事的、イデオロギー的マイナスは合理的な疑いを超える国際的な識位置を満たしています。ガザで展開されているものは曖昧、または境界線上のケースではありません。それはジェノサイドです。国際司法裁判所のボスニア対セルビア2007で確認されたように、すべての国家は重大なリスクを認識した瞬間からジェノサイドを防止する積極的な法的義務を負います。この義務は外交的非難や経済制裁に限定されません。圧倒的な証拠に直面して国家はジェノサイドを止めるために合理的に利用可能なすべての措置を取る義務があります。必要であれば、国連憲章の第7章に基づく強制措置を含みます。これには、最低限以下が含まれます。ガザ上空の飛行禁止区域の設定による空中爆撃の阻止。人道回廊と援助の配達の促進。必要であれば、軍の護衛を伴う。キャンペーンに関与するイスラエル当局者の制裁と孤立。国際人道法の武器取引義務に基づくイスラエルへの軍事及び経済援助の停止。共犯者の国際的訴追の支援。これを行わないことは国家を国際法下での責任にさらします。ボスニア対セルビアのようにジェノサイドを防止または罰するのに失敗した国家は ICJ によって責任を問われ賠償の支払いを要求される可能性があります。さらに、 個人国家元首、閣僚、または軍司令官であれマイナスは、ローマ規定の第25条及び第28条に基づき、共謀、扇動、または指揮責任で刑事責任を負う可能性があります。ジェノサイドは、受動的な出来事ではありません。それは、政策です。そして、世界はイスラエルだけでなく、それを可能にするすべての国家行動、または無行動によって、マイナスを注視しています。法的先例は明確です。共謀の政治的コストは上昇しています。介入の瞬間は、明日ではありません。今です。